存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、この間私、腰が痛くて動けなくなりましたっていう話をしましたが。
はい。
で、腰引っ張ってもらったっていうね。
はいはい。
で、レントゲンも取ったりなんかして。でね、その後ね、もう、3日後くらいにはだいぶ良くなりまして。はい、今、ほぼね、痛みはない感じ。
お
ー。で、今日もね、お医者さん行ってきたんですよ。
はい。
経過観察といいますか。
はいはいはい。
その後の治療というか診察に。そしたらね、まあ先生話だけ聞いて、今痛みはどうですかとかね。
うん、うん、
うん。で、まあお薬効いてますかとかって話して、で、また新たにね、お薬もらってきて、リハビリといってね、腰を引っ張ってもらうのやって帰ってきたんですが、
はいはいはい、
なぜかですね、先生に失笑を買ってしまいましたね、私。
え？
この間はね、本当にもうえっちらおっちら行ったわけですよ。
はいはいはい。
腰が痛くってね、先生にぎっくり腰みたいって。で、行って、うん、で、今日はですね、本当にほぼ痛みはないので、もう、
はい、
本当にもう、まあまあ多分、無理はしてませんけども、走ったりね、うんうん、なんか重量上げとかすれば、うん、バーベル上げとかをすればね、
うん、キキッといっちゃいますね。
あるいはラグビーのタックルなんかをすれば多分いっちゃうと思うんですが、でも普通に生活する分には何ともないので、
うん、
でまあ普通に診察室入っていって、先生が和田さんどうですかと、共産党の書記長に似ているね、
はいはい、
書記局長に似ているね先生に言われて、で和田さん今の痛みはこの間の10とすると今日どれぐらいですか。って聞かれたんですよ。
はいはい。
そうですね。今日は前回と比べると、マイナス2ぐらいですって言ったら、はい、笑われてしまいまして、そんなに調子いいんですかいや、1とか0っていう人はいますけど、マイナス方向に振った人は初めてですよって言って、いや、それぐらい先生のおかげで、今腰が良くなったんです。だからマイナス2ぐらいの感じでいますって言ったら、だとすると違う病気かもしれませんって言われましたけども。その後はね、腰引っ張ってもらって帰ってまいりましたが、だからね、今、だいぶマイナス2ぐらいの、軽やかな感じでいますけども、その一方ですよ。
はい。
はい、何やら下平さんの体調もよろしくないそうじゃないですか。
そうなんですよ。
何があったんですか、何が。
いや、ことの始まりは多分虫刺されなんですけど。
虫刺されから始まった。
はい。
スパイダーマンみたいですよね。虫刺されから。
そうなんですよ。なんか虫刺されがですね、一週間市販薬塗っても全然良くならなくて。
おっとっと、
なので、皮膚科に行ってお薬もらったんですね。
はいはいはい。
で、その時に、こう、服とかにつかないように、
うんうん、
こう、大きい絆創膏みたいなの貼った方がいいですよって言われたので。
ああ、薬を塗った上から。
はいはい。
うんうんうん。
なので、こう、それを貼って、虫刺されの方は良くなったんですけど、
ええ、
良くなったと思ったら体調が2日ぐらい悪くなって。
それ、やばい虫刺されじゃないですか。なんかいるじゃないですか、今、なんか、マダニだ、なんだと。
はい。なんだかよくわかんないんですけど、とりあえず、
なんだかわかんない虫刺されて。
体調は良くなったんですけどね。
スーパーパワーとかには目覚めませんでした。
スーパーパワーには目覚めなかったんですけど。
残念。目覚めずに、ただ単に体調悪くなり。
はい。で、治ったら、一週間前に、こう、剥がしたはずの、絆創膏跡が、かぶれるっていう。
お、救急車来ましたよ、今、後ろから。やばいんじゃないですか、下平さん。今、お聞きの皆さん分かりましたかね、後ろから、下平さんの方からね、ピーポー、ピーポーという音声が、やけにでっかく、読みました。
お迎えが来たかもしれません。
体調不良が治ったら今度は、
はい。
そこが被れ始めた。
はい。一週間前に剥がした絆創膏跡が被れまして。
一週間前でしょ、被れるって普通、貼ってるさなかに行くんじゃないの。
そうなんですよ。貼ってるさなかは全然大丈夫で。
ええ。
一週間前に剥がした跡がくっきり
今更、
はい、四角にかぶれて足に窓がつきました
ウィンドウが開きましたか。
はい、
かっこいい。なんかウェアラブルコンピューティングっていう感じ。
いや、そんないいものじゃないですけどね。
思い出したんじゃないですか、皮膚が。あ、そういえば貼られてたそういえばなんか貼られてたんだ私。
そうなんですかね。
遅い
時間差攻撃ですよ。
気づくのが遅い。いや、そんなこんなでね、満身創痍の二人がもう弱った体に鞭打ってお送りしておりますけれども
はい、
今日はですね、そんな病気だけだとはまた一切関係なく、
はい、
治ってね、元気になったらね、おしゃれもして外に出かけたいじゃないですか。
うんうん、そうですね。
おしゃれをするときにですよ、
はい、
おしゃれは足元からと言いますな。
はい、
足元から始まったんだったらどこで終わるかって言ったらやっぱ頭ですよ。
そうですね、
髪型。
はい、
髪型のねお話をしてみたいなと思ってるんですね。
うん、
下田さんの髪型確かパンチパーマでしたっけ。
近いかもしれないです。
近いんですか。違ったと思うよ
いや、
あのパンチパーマってね、
はい、強いので、
こうくるくるっと、
はい、
くるんくるんになっている
くるくるっと、はい、
あのパンチパーマってね、
はい、
本当の名前はパンチパーマじゃないんですね。
え、
なんていうお話を今日はしてみたいと思っております。それでは本日もそろそろ始めてまいりましょう、はい、今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店。さあさあ、じゃあ髪型がパンチパーマに近いという下平さん。
はい。
本当か？じゃあ今日からですね、私パンチパーマに近いんだではなくて、正式名称でいきましょう。
はい。はい、
正式名称はですね、チャンピオンプレスって言うんですよ。チャンピオンプレス。チャンピオンプレス。もう、どっちもどっちの名前でしょ？パンチパーマ、チャンピオンプレス、どっち取れってやれても困るでしょ、これ。っていうのはね、正式名称なんですね。
はい。
で、パンチパーマって、まあまあ、これは偏った見方かもしれませんが、
はい、
ちょっと怖いイメージありませんか？
そうですね。ちょっとね、
ごついっつうか、なんかいかついっつうかね、
はい。はい。
ところがね、元はこれね、アイドルの髪型だったんですね。
え？
というのもですね、1970年代にまで話は遡ります。
はい。
70年代って言うとね、グループサウンズが流行った時代なんですよ。
うん。
で、あの、スパイダースとかね。タイガースとかね、はいはい、
うん、
若者がねみんな憧れたんですね。で、憧れるとみんな髪型真似するじゃないですか。
うんうんうん。
ほら、松田聖子ちゃんなんかがね流行った時にはみんな聖子ちゃんカットにしたでしょ。
はいはい。
っていう感じでみんな同じ髪型したがるんですよ。それ、ね、いつの時代も同じなんですね、うんうん、で、
はい、
これでね困った人たちがいるんです。
うん。
床屋さん。
はい。
あのグループサウンズって、まあ、メンバーはみんな髪長いでしょ。
うん。
ね、あの、マチャーキとか。マチャーキと言って、わかる若者はいるんだろうか。ジュリーとかね。
はい。
この辺なんかみんなね、長いわけですよ。井上淳さんとかね、うんうんうん、長かったわけです。
はい。
で、長髪になっちゃうと、床屋に来る機会って少なくなりませんか？
そうですね。
でしょ？女の方でもね、はい、あの、ちょっと毛先切るぐらいだったら自分で切っちゃうとか、
うん、
前髪をどうなんだろう、みんなやるんだろうか。中学生とか高校生の女の子って前髪自分で切ってパッツンってなってません？
はい、なってますね
もうね、小学校ぐらいだとね、お母さんとかにやってもらう子多いんですよ。
はいはい。
で、僕あの塾で教師もやってますんで、
ね、うんうん、
中学生ぐらいになると目覚めてくるんでしょうな、あの子たちはね、だんだんね、おしゃれにね、おしゃれに目覚めてるんだったらね、はい、美容院行けようと思うんですが、
うんうん、
やっぱね、みんな一回はね、オンザ眉毛と言いますか、
パッツンしますよね。
前髪をね、スターンって切ってきて、なしたっていう。そうやって自分で切ったりもしますよね。
はい。
そうするとね、床屋さん困っちゃうんですよ。床屋に来てくれないなくなっちゃうから。
うん、うん、うん。
で、これでですね、全国利用生活環境衛生、同業組合連合会っていうところが、
はい。
まあ、床屋さんの組合ですね。これがね、うんうん、緊急プロジェクトチームを発足したんですね。
お。
このままではみんな床屋に来なくなってしまうと。おまんま食い上げになってしまうと。うん、
はい。
だからここで、新しい短い髪のヘアスタイルを開発しようってことを考えるんですよ。
おお。
これなかなか根本解決ですね。
うん、
いいんだろうか。でもなんか長髪にもこんなバリエーションがとか長髪の毛先をこうとかいろいろそういうの考えた方が良かった気がするんだけども、まず短い髪のヘアスタイル考えようぜってなったんですよ。
はいはい。
もうプロジェクト X ですね。でそんな中ですね、北九州市の理容師長沼茂美さんが黒人の髪型にヒントを得まして、
はい、
もうそもそも短い髪にね、うん、きっついパーマをかけてみようと。
おお、
こういう髪型を考案するんですね。
はいはい。
だから僕もテレビとか映像でしか見たことないけども、パンチパーマってなんかすっごい細い針みたいなやつでくるんくるん巻いていくんでしょ。
ああ、そうみたいですね。
なんかね、あれ人よりどれぐらい巻くと思います？何回ぐらい？
え？
一回くるんって巻くのを1としましょうよ。
はいはい。
あれどれぐらいの回数巻くと思います？クイズパンチパーマダイラー。
50じゃ多分半端だし。
50では半端。
150ぐらい？
150! 全然足りないですね。
え？
その4倍、600回以上巻くんですって。まあね、少ない人は500回とかで済むのかもしれませんが、
はい、
多い人になると600回、700回って、1回のセットに巻くんですって。でも、究極じゃないですか、これ。
はい。
だからね、もうこれ以上はないっていう意味で、もうトップでしょ。
うんうん。
チャンピオンでしょ。
はい。
という意味で、チャンピオンパーマって名付けたんですよ。
ああ、なるほど。
ところがですね、やっぱこう、なんでしょうね。パーマいいですよ。
うん、うん。
チャンピオンいいですよ。
うん、うん。
これ合体すると急にかっこ悪くなるんですね。チャンピオンパーマっていう。
そうですね。
なんだかわかんなくなっちゃうので、この名前はね、はい、定着しなかったんですね。
うん。
で、そこでですね、その頃、平凡パンチっていう雑誌がありまして、
はい。
アイドルをね、こう取り上げた雑誌ですよ。
うんうんうん。
で、これが流行ってるっていう理由だとね、本当か？ね、パンチが効いてるね、と。この髪型、パンチが効いてるね、と。昔の言い方ですね、パンチが効いてるねっていうのは。
はい。
このパンチと平凡パンチのパンチから取って、パンチパーマってね、いつからか呼ばれるようになってしまったんですね。
へー。
でですね、これの強力な後押しをする人が現れます。
うん、はいはい。
最初にね、アイドルの髪型だったって言ったじゃないですか。
はい。
清水健太郎さん。お分かりになりますかね、うん、もう僕らの世代だとアイドルっていうよりも俳優さんというイメージが強いんですが。
うん。
この方がですね、1976年に失恋レストランという曲でデビューするんですね。
はい。
この時ね、清水健太郎さんは売り出し方としては、アイドル歌手なんですよ。
うんうんうん。
で、アイドル歌手、今考えると、ん？って思うけど、アイドルとしてデビューするにあたって、
はい、
このパンチパーマを、チャンピオンパーマをかけようということになって、今思うとええですよね。
はい。
でもね、新しい新鮮な髪型だったので、
うん、
ほら、やっぱ、今でもそうですけど、アイドルって新しい髪型と共に登場すること多いじゃないですか。
そうですね。
ね、先ほどの聖子ちゃんカットもそうだし、
うんうん、
ね、縦巻きロールにする人もいれば、
はい。
あとは、まあ、最近になってくると、アシメとかね、アシンメトリーな髪型とか、
うんうんうん、
あと、VTuber なんかでも前髪大体斜めになってるとかね。
はいはい。
こういうね、アイコンとしての髪型ってのあるわけですね。
うんうんうん、
で、清水健太郎さんは、パンチパーマを採用と。
はい。
で、彼はですね、失恋レストランで大ヒットしまして、
うん。
人気アイドルになるわけですね。
はいはい。
はい、人気になるとどうなりますか？みんなが真似するんで、そうなんですね、うんうんうん。で、若者が真似して、一時はね、若者といえばパンチパーマと。一世を風靡するほど嫌だ。僕ね、タイムトラベルしても、この76年前後には行きたくない。はい、なんか、街歩いて若者は怖そうだもん。
ね。肩で風切ってそうですもんね。
ね、イメージ的にはね。でね、これが、まあ、若者に流行ったんですが、もう一方でね、はい、別の業界というか世界にも流行っていきまして。
うん。
ですね、暴力団関係の方々にもね、流行っていったんですね。
おお。
なんでかっていうと、別に暴力団関係の方々が、俺もアイドルになる芸能って言ったわけではなくって、
はい。
喧嘩した時にね、髪の毛をつかまれにくいと。
ああ。
まずね、今いろんな喧嘩の方法あると思うんですが、髪の毛つかんでね、うん、頭振り回すっていうのはやっぱ、はいはい、一つのやり方なんですね。
やり方ですね。
で、その時に髪の毛をグッてつかまれないっていうのがね、この髪型の、まあ、長所として彼らは見たんですよ。
おー。
なので、あれええのーって言って、そんな、あれええのーって言ったかどうかわかりませんけども、
はい。
あれええなってことになって、暴力団関係の方が愛用したんですね。
うん。
それでね、イメージが悪くなりまして、
うん。
人気が下火になっていってしまったんですね。
ああ。
だから今でもね、あの、トビの方とかでもね、パンチパーマの人多いですよね。
はい、うん、うん、うん。
やっぱ高いとこ登ったりして風に吹かれたりするので、
はい。
まあ、ヘルメットとかね、もちろん被りますけども、
うん。
あの、1階、2階、1階の屋根とかね、だったらば、被、うんうん、まあ、本当は被んなくちゃいけないのかもしれませんが、被らないでやってるケースもあると思うので、実際にはね。
うん、うん。
そうすると、長い髪でね、煽られちゃったりするっていうのは目に入ったりして、まあ、邪魔なので、パンチパーマっていうのがね、うん、あったりしますけども、
はい。
だね、一時は、アイドルの髪型として非常にね、一世を風靡してたんですね。
うんうんうん。
で、あとね、もう一つの業界っていうかね、なんでかは理由はわかんないけども、この人たちもよくやってました。はい、今ではもう違うけど。ね、広島カープの選手って昔、
え？
もうほぼみんなって言っていいぐらいじゃないかな。パンチパーも多かったですよ。衣笠とかね。なぜか広島カープの選手はパンチパーも愛用してましたね。なんていうのはね、パンチパン。だから真のね、
はい、
広島カープ、今違うから、そんなこと言ってられないけど、ほら、一時カープ女子とか流行ったじゃないですか。
はい、はい、はい。
あの、ま、アイドルがね、売りにするのにそういうのをね、イメージとかでやったりすることもありますが、
うんうん、
真のカープ女子であればですよ。
はい。
パンチパーマですよ。ぜひやった方
は、ね。可愛くない。
やだな、ぜひこの方教えていただいて。じゃあ、可愛い方行きましょう、可愛い方。
はい、はい。
女の子の髪型で、可愛いって言えばもう、やっぱり、ポニーテール。
はい、はい。
いいじゃないですか、ポニーテール。なんか、清楚な感じがありますよね、ポニーテールってね。
はい、はい。
でもね、元々のポニーテールっていう言葉の意味は、ポニーでしょ？
はい。
子馬なんですよね。
うん、うん。
で、テールって、尻尾とかお尻って意味なんですよね。
はい、はい。
だから見た目がね、子馬の尻尾みたいだからってことで、ポニーテールなんですが、うんうん、子馬の尻尾ってはまだいいですけども。
はい。
馬のケツって言うとも、うん、どうにもとは思いますが、まあ。可愛いですよ、ポニーテール。
うんうん。
でね、いろんなこだわりがあるんでしょうね。下の方でまとめてるとポニーテールじゃないっていう人もいます。あれはお下げ髪だっていう風にして。ただ、はい、ただね、下の方でまとめてもね、ポニーテールはポニーテール、いろんなポニーテールがありますんで、
はいはい。
だってね、左右からね、ぐっと髪の毛持ってきて、で、それを一つにまとめるっていうのもね、ポニーテールなんですね。クロスオーバーポニーテールっていうんですって。なんていうね、いろんなのもありますが、まあまあ、清楚なイメージのあるポニーテール、
は
い。で、今ではね、やっぱ女の子がしてますよね、女の子らしい髪型として。
そうですね。
あと、はい、意外なことにね、男性の、特にギーク。
はい。
いわゆるオタクですね。
はい。ああ、はい。
日本ではまあ少ない気はするけども、アメリカとかの典型的なギークっていうイメージだと、うんうん、やっぱね、はい、こう男でポニーテールにしてるっていうのは結構います。
そうです ね。結構細身の方がやってるイメージが、
ね。なんでしょうね、このイメージの違いはね。男性ギークがやると、おうって思うけど、女の子がやると、なんか清楚で可愛いねって感じがします。
はい、うんうんうん。
で、そんな清楚で可愛らしいイメージのポニーテールですが、
はい。
流行ったのがね、1950年代からなんですね。
へ
ぇ。まあ、もともとあったとは思うんですよ、もちろん。
うん、うん。
髪の毛をね、後ろで引っ張るだけですんで。
はい。
で、まあ、一世を風靡するというか、非常に流行った、ポピュラーになったのは1950年代。
うん。
この頃ね、何があったかっていうと、アメリカでね、
はい。
ロックンロール、ロック&ロールが流行った頃なんですよ。
はい。
だから、ちょっと広がったスカートを履いて、うん、水玉模様かなんかのね。
うん。
バックトゥーザフューチャーの、
はい、はい。
昔の時代のやつですよ。あんな感じ。ね。
はい。
で、ああいう感じで、踊ったりするのにね、髪の毛が邪魔にならないようにってことで、
うんうんうん、
髪を根元で縛って動きやすくしたんですね。
はい、はい。
で、また踊ったり動いたりすると、テールが左右に触れるでしょ。
うんうんうん。
そうね、躍動感も出たんですね。
はい、はい。
だからね、まあ、人によって違うと思うんですが、 清楚なというか女の子らしいっていうイメージの、うん、まあ反対というか活動的なイメージ、
うんうん、
おとなしいイメージではなかったんですね、もともとは。
はいはいはい。
で、こういった活動的な、もともとは活動的なイメージのあったポニーテールなんですが、
うん、
ところがですね、すごく活動的な現場なのにポニーテールが許可されていないところっていうのがあったんですよ。
え？
超、超活動的なのに。っていうか、活動しっかりしないと死んじゃうのにっていうぐらい活動的なのに、
え？
ポニーテールは認めませんっていう現場がありました。
はい。
どこかっていうとですね、米軍。アメリカ合衆国軍。ここね、つい最近、2020年くらいまで、ポニーテール認められてなかったんです。軍人、女性の軍人はポニーテール。まあ男性もだと思うけども、ポニーテールしちゃいけないよっていうのが。はい、まあ主に女性でしょうね。アメリカ軍ではね、女性はね、肩までの長さに切っちゃうか、
はい。
一本編みにしておくか、
はい、
三つ編みとかでやるんですかね。それからね、髪が長い場合はね、お団子にしないといけないんですね。
へえ。
それからね、前髪も下ろしちゃダメよと。
え？
まあまあ、基本言ってることは分からなくはない。これあんまり長いと引っかかったりする可能性あるし。
うんうん、はい、そうですね。
いろんな機械動きますしね、あの兵器が。
うん。
あとそこに絡まっちゃったりすると本当に大怪我になっちゃうし。
うん。うん
で、まあ、前髪も目に入ったりとかってこともあるんではなかろうかと。
うん、うん。
いうので、長い場合にはお団子にしたり、前髪を下ろしちゃいけないよっていう規制があったんですね。
うん。
でね、まあ、お団子にすりゃいいかっていうと、それもそうでもありませんで、お団子にするとね、うんうん、ヘルメット被りにくいんですよね。
ああ、そうですね。
ポーンとドアノブみたいに出ちゃうから。
うん、うん。はい。
なんていうこともありまして、じゃあ逆に髪の毛そりゃいいのかと。女性も。うんっていうとね、うん、坊主頭もダメなんですって。っていうルールがあったんですよ。ただ、海軍とか陸軍のね、特殊部隊だけは女性の坊主頭も OK と。
へ
いうルールはあったんですが、まあ一般兵の場合にはそれもダメというのがあったんですが、うん、これがですね、2020年前後。まずね、はい、海軍は2018年の8月。
うん、
で、陸軍、空軍は2021年に規制が緩和されまして、はいポニーテール、
うん、
OK と。
おぉ。
で、いろんな髪型がね、楽しめるようになったんですが、他にもね、
はい、
ね、コーンロー。髪の毛を編み込んだやつ。
うん、うん、うんうん。
それからね、ドレッドヘア。
はい。
レゲエな感じのやつ。
はい。
あれもね、OK になりましたね、この時から。
へぇ
で、もちろんね、もうずっとその髪型でいいよってことではないですからね。
はいはいはい。
作戦中はね、作戦行動中は、髪の毛まとめたり、あるいは戦闘服の中に収めなくてはいけませんよってルールはありますが、ただまあまあまあまあ、オフィス内とかね、そういうところではこういう髪型 OK ですよってことになりましたし、う
ん
う
んはい、
それから同時にね、口紅とかね、
はい、
あとマニキュア、イヤリング、これもね、使用許可されました。
へぇ、
やっぱこれも作戦中は気をつけてねってことはあるとは思うんですが。
ああ、はい。
これね、女性兵士からの要望ってことはもちろんあったんですが、主にね、うん、黒人女性からの要望が強かったらしいんですね。
へぇ。
パンチパンのところにも言いましたけども、もともとすごくカールしてる方って多いじゃないですか。
あ、はいはい。
だから、コーンローにしてたり、ドレッドヘアとかにしてたりする、したいっていう人も、うんうん、黒人女性の方にやっぱ多かったんですね。
はいはい。
だから、そういう要望多いし、いいだろうってことで、OK になったということですね。
おぉ。
じゃあ、日本の自衛隊はどうなのかと。
はい。
自衛隊はね、あんまり髪型の規定はありません。
へえ。
ただね、これはどうなのと思うけど、黒髪で端正であることっていうのが基本なんですね。
おー。
黒髪なの？で、染めてもそんなには今は怒られないんじゃないかなと思うんだけど、あんまり、目立つようなね。
うんうんうん。
まあ、悪いとは僕は思わないけど、金髪とかね、ピンクとかね、
うんうんうん、
緑とかっていう風になっちゃうと、ちょっとそれはと、それはね、うん、自衛隊員のみならず、公務員とかはね、そうらしいですね、
うんうんうん。
品位が保てることっていうのが基本になるので。
はいはい。
まあ、この辺の品位っていうのもね、時代とともに変わっていくんだとは思うんですけども、今のところは、自衛隊は黒髪で端正であること、そして、品位が保てることっていうのが基本になってるそうです。
はい。
だからね、自衛隊の女性大変みたいですよ。いろいろ髪型楽しみたいんだけど、あんまりこう、遊べないっていうのがあって。だから、
はいはい、
この規定の中でいろんなことをやるっていうのをね、チャレンジするみたいですね。
はぁ、あ。
じゃあ、せっかくポニーテールの話をしましたので、
はい。
同じテールでもちょっと違うテール。
うん。
もう我々にとってはおなじみの髪型ですよ。ツインテール。
お、ツインテール、はい。
ツインテ、ツインテ。
はい。
まあ、簡単に言うとね、ポニーテールを2つ作ったものなんですが。
はい。
ただやっぱりね、厳密な定義っていうかね、厳しく言うとね、それはツインテールではないっていうのがあるのね。はい、
え？
ね、まずね、長さ。
はい。
両肩まで届く長さがないと、ツインテールとは呼ばないそうですね。
へぇー。
あの、短いツインテールみたいなのあるじゃないですか。頭の横とか後ろにピョンピョンってついてるやつ。あれはね、ピッグテールって言うんですって。
へぇー。
まあ、確かに、ピッグのね、豚の尻尾は短いので、ちょろんとついてるだけなので、短いのはピッグテールと。なんていう風に呼ばれてますね。で、そもそもですが、このツインテールという名前。
はい。
髪型の名前ではなかったんですね、元は。元はね、怪獣の名前だったんですよ。これね、帰ってきたウルトラマンに怪獣ツインテールってのが出てきまして。
はい。
これはね、造形がね、不思議な造形してましたね。顔が確かね、下の方にあるんですよ。
はいはい。
もう地面に顔がついてるの。
うんうん。
で、そこから体がぬーんと盛り上がって、うん、で、一番先端上のところに2本触手みたいなのが生えてるっていう。
はい。
まだ2本ツインにテールが出てるんですね。
あー、はい。
ね、エビ、逆立ちしたエビみたいな感じ。
おーおーおーおお。
でね、これを、まあ、これを元にして、髪型ツインテールっていう風にして名前付けたのが、関西のね、はい、同人作家の方なんですって。
へぇ。
でね、この、ちなみにですけども、この、帰ってきたウルトラマンに出てくる怪獣のツインテール。
はい。
あの、怪獣っていろいろ、僕の子供の頃ね、ウルトラマン大百科とか、怪獣大百科とかっていっぱい出てまして、いろんな設定があるわけですよ。
はい。
で、怪獣ツインテールにはですね、不思議な設定がありまして、
はい。
生まれたばかりの肉は、エビに似た味で、美味っていう設定があります。誰が食べたんだろうっていうのが怪獣ツインテールです。ここから取られました。
はい。
それからですね、ツインテールに似てるけど、これ違うよっていうのもあります。
はい。
よくね、これは間違えられてる。ツーサイドアップ。
ツーサイドアップ、はい。
わかります？ツーサイドアップとツインテールの違い。
いえ。
ね、ツインテールは全部の髪で、髪の毛全部を使ってテールを作るんですよ、2本。で、ツーサイドアップは一部の髪の毛でテールを作って、うん、残りの髪をそのまま垂らしてるんですね。
ああ。
だからね、有名キャラクターでいくとね、初音ミクちゃん。これがツインテール。
はい、はい、はい。
で、ツーサイドアップ、またはね、ハーフツインとも言うそうなんですが、
はい。
ツーサイドアップで有名で、下田さんが絶対わかるのは、遠坂凛。
あ
凛でおなじみの、
はい。
誰っていう人はですね、遠坂凛で検索だ。ね。そうすると、必ずわかるから。はいはい、で、ついでにね、フェイト、ヘブンズフィールを、映画3本ありますんで、はい、見たらいい。ねえ、そして暗い気持ちね、さあさあさあさあさあさあさあ、じゃあですね、先ほど米軍で強化されましたよっていう髪型の中の一つ、
はい、
ドレッドヘア行きましょうか。
はい。
もともとこれね、ドレッドロックスって言ったんですね、名前ね。
へえ。
なんとなくね、さっき僕も言いましたけど、レゲエなイメージもあるし、な
んか
中米の感じがしますが、
うん
うん、でもね、このドレッドヘア、元はドレッドロックス、歴史すごい古いのね。うん、
へぇ。
歴史上ね、紀元前1500年から1600年頃まで遡れるんですよ。
へぇ。
しかもね、割と世界的にポピュラーなというか、結構いろんなところで同時発生してるような髪型だったんですね。この頃にね、しかも2つ別々の場所で、記録が残ってます。
へ
ぇ。一つはね、ミノア文明。
はい。
これエーゲ海の文明の一つで、青銅器文明なんですね。
うんうん。
ギリシャ文明よりは後の時代です。
はい。
で、ここのね、フレスコ画にね、ドレッドヘアの人が描かれてるの。
へぇ。
で、もう一つはね、アーリア人文化。これ、インダス文明の後の文化です。はい、アーリア人文化。はい、インダス文明が、なんかどっか行っちゃってからの、その次の文化。でね、ここで、ですね、バラモン教とヒンズー教の聖典に、ベーダってのがあるんですが、
うんうん、
この、 ベーダに出てくるんですよ。
はい。
シヴァっていう神聞いたことありません？
おお、はい。
もともとは、破壊の神なんていうふうに言われますが、
うんうん。
このね、シヴァ神のね、髪型がね、ドレッドなんですね、あれ。
え？
もともとはドレッドなんですよ。でね、シヴァはね、ドレッドヘアの髪の中に、ガンジス川の女神、ガンガーっていうのを閉じ込めてるんですって。
え？
で、ガンジス川はシヴァのドレッドヘアから流れ出てるとされてるんですね。
おお。
だからあれ聖なる川なんですね。神様から流れ出てるから。
なるほど。
なんていう風に、歴史を遡れるドレッドヘアなんですが、そのドレッドヘア。
はい、
これがね、一気にこう世界規模になったというか、流行ったのはですね、1930年代です。
はい。
この頃にですね、まあ、この頃からといった方がいいのかな、ジャマイカでね、ラスタファリ運動っていうのが起こるんですよ。
うん、
これ宗教っていう見方もあるんだけども、まあ、これやってる人は宗教ではなくて考え方とか倫理観だからってんで、ラスタファリ運動って言われることが多いんですが、
はいはい。
このラスタファリ運動においてね、神聖なものとみなされたんですね、ドレッドヘア。
うんうんうん。
ね、ラスタファリ運動っていうのはね、ジャマイカの労働者と農民を中心に起こった動きでして、
うんうん、
アフリカ回帰主義運動っていうんですね。
はい。
で、ね、このラスタファリっていう名前自体は、エチオピアの最後の皇帝、ハイレ・セラシエ一世の幼名、うん、幼い時の名前、ラスタファリ・マコンネンっていうのに由来してるそうです。もともとはね、聖書。これをね、聖典にはしてるんですが、はい、
うん、
教祖とかね、開祖いないんですね。誰が始めたとか、誰が偉いとかっていうのは。だからね、宗教じゃなくて思想だってされることも多いんですけども。
はい。
あとはね、他にもね、特徴としては、菜食主義であったりね。
うん。
あとね、ガンジャっていうのをね、神聖なものとみなします。
はい。
ガンジャって大麻のことなんですね。ねえ、なんていう。まあまあまあまあ、幻覚作用なんかがありますんで。
はいはいはい。
で、下平さん、ラスタカラーって聞いたことないですか？
ラスタカラー。ラスタはなんか聞き覚えがある気がしますけど。
ラスタファリ運動というか、ラスタファリアンが使う色なんですよ。
はいはい、
ラスタって。黒、はい、赤、緑、黄色っていう、なんとなくブラジルあたりのイメージの色。
はいはいはい。そうですね。はい。
あれね、ラスタカラーって言いまして、
うん、
ラスタファリを、まあ、信仰してるというか、そういう思想を持っているラスタファリアン。この人たちが使うって、好んで使った色彩なので、ラスタカラーっていうふうに呼ばれるようになりました。で、これがですね、1970年代に入ります。
はい。
70年代に入って、ある歌手がですね、大ヒットしたんですね。うん、
はい。
ボブ・マーリー。
おお。
レゲエ歌手のね、ボブ・マーリーが、この方ね、ラスタファリアンなんですよ。
おお。
で、彼が流行ったので、アメリカでも、ドレッドが流行り。
うんうん。
アメリカで流行ったので、我もというにして、世界中にドレッドが広がっていくと。
うん。
なので、もし今ですね、番組を聞きの方々で、ドレッドヘア、はい、私、俺やってんだっていう方はですね、
うん。
私の髪型は、紀元前1500、600年まで遡れるんだよと。そして、シヴァ神にまで遡れるんだよと。
はい。
いう風にですね、胸を張って、いただき胸を張ってんだって影に隠れてるわけではないけどもまあもしねドレッドにしたいんだっていうふうにして言ってね、
はいはい、
やめなよって言われたらこういうふうに言ってですね、うん、説得して疑われてみるというのがそんな居酒店リスナーの正しい姿ではないかと思っております。下平さん、もう一つね。
はい。
僕が気になってる髪型があるんですよ。
うん。
ボブ。
ボブ、ボブ、はい。
短い髪型？髪？定義としてはね、サイドを顎のラインで切り揃えて、後ろ髪を襟足くらいに切り揃えた髪型ということになるんですが。
うん、うん、
うん。名前がボブなんかもう、イメージがなんかもう違いません。僕、初めてあれをボブって聞いたときね。僕らの世代だとね、はい、小泉京子さんとかですよ。
はいはい。
あれ、あの髪型はボブって言うんだって聞いたときに、え、京子じゃないのって思いました。 力強すぎるでしょ、ボブ。ロバートの相性ですよ、ボブって。
そうですね。
しかも、おしゃれにボブとか言ってるけど、
うん、
日本ではただのおかっぱじゃんって僕思ったんですよ。いや、ちゃんとね、ボブには、ボブには意味あったんですね。ね、ボブってね、尻尾を短く切るって意味があるんです、英語で。
おお。
あの、猫の種類ね、ジャパニーズボブテールとかね、アメリカンボブテールっていう短い尻尾の猫がいるんですね。
はい。
あれね、尻尾短く切れてるよって意味なんですって。だからそっから来てボブなんですね。
はい、はい。
決してレンガを片手で砕くことができますとかね。チェーンソーで丸太をバンバン切ってますとか、そういう人ではないです、ボブは。
ああ。
いやー、納得いきました。よかった、よかった。
はい、
じゃあ、皆さんもですね、はい、私はこんな髪型をしているよと、俺はこんな髪型だよと、いう方がいらっしゃいます。特に特殊な髪型をね、してらっしゃる方がいらっしゃいます。
はいはい。
ぜひともですね、教えていただきたい。じゃあ、うん、そんなメールを送っていただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
最近ですね、またメールがたくさん寄せられるようになっておりまして。
はい。
ね、どこに需要があるんだろうって言って流した、はい、僕がジェットコースターに乗っている音源があるじゃないですか。
はい、はい。
なんだろう、みんな。そんなに好きなのかしら。あれに対してですね、いっぱいメールが来まして。
はい、楽しかったですよ。
卵パンさんからですね、朝から嫌なことも良いことも全部吹っ飛ぶ配信、はい、ありがとうございます。嫌なことも良いことも吹っ飛んじゃったらいけないやつなんだけど、藤山では後ろの女の子の叫び声に持っていかれてましたね、とかね。出産の時、同室のベッドの人がこんな感じだったな、って。叫びすぎじゃない大変なんだと思うけども。
大変だと思いますよ。
本当大変なんだと思う。うちの姉はね、はい、子供3人出産してるんですが、
いい
初めての出産の時ね、お腹の上でダンプカーが踊ってるようだったと言ってましたから、はい、それぐらい痛いらしいですよ。まあまあよく頑張って産みました。まあそれぐらい大変だったんでしょ、はい、この方もね。
はい。
それからね、ダムマスターさんからはね、
はい、
和田さん、下田さん、こんにちは。いやはや和田さん、さすが声優だけに良い声の絶叫でした。課金している回がありました。藤山はちょっと声が聞き取りにくかったな。収録やり直していただきましたけども、行きませんよ、もう見事。行くかもしんないけども、取りゃしませんよ、もう。それからね、この課金っていうのはね、オーディオブック限定版で聞いてますよってことでしょうね。
はい。
それからね、フォーミュラロッソっていう、
はい、
世界最速のローラーコースター、ジェットコースターを紹介したじゃないですか、本編で。
はいはいはい。
その時の回でね。
え、
行った人いるのね、行ったことある人。ひよこ豆さんはね、写真も送ってくれまして。
はい。
本当にね、ジェットコースターの乗り物、ライドがね、
はい。
F1 みたいな格好してるのよ。赤いし。
ああ。
なんかね、安全バーでガッチガチに固められるんですって。
はいはい。
でもぶん回されて、肩が痛いって言ってました。いやー、皆さんいろんなところにね
。はい。
今言ってるのもいいけども、なんだろう。何をそんなに喜んでるんだろう。僕がジェットコースターに乗って、うわーって言ってるのだけなのに。ね、まあ、雑貨店リスナーらしいですよ。それからですね、はい、こんなメールも寄せられてますね。はい、あれの名は、俗あれの名はってやったじゃないですか。
はい、はい、やりました。
あれの身近にあるね。これの名前わかりませんね、と。それでですね、すごいお便りが一本届いているんで、じゃあ、下平さんから、納豆納豆さんのメールをお願いできますか。
はい。納豆納豆さんからいただきました。 和田店長、島平さん、お嬢様、こんにちは。ずーっと前からフランスにて楽しく拝聴しております。第432回、続、あれの名は、に関してご報告させていただきたく、初めてメールいたしました。早速、フランス人の夫に何も説明せずに、このフランス語は何の単語のこと?と、店長のトンズーズを数回聞かせたところ、何これ?と、全く通じていなかったので、バリカンの写真を見せたら、ああ、トンゾーズと言っておりました。ついでにバイリンガルの子供に、トンドーズと言ったら、それは芝刈り機だと言われ、調べたら、バリカンの場合は、髪の毛のという意味をくっつけて、トンドーズ、あ、シュブーということが多いようです。とにもかくにも、ホッチキスやバリカンがまさかフランス発祥のものとは知らず、今回も大変勉強になりました。これからも多岐にわたる面白いエピソードを楽しみにしていますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ずっと前からフランスで聞いている。
すごいですね。
フランスでも聞かれてますか。そうですか、そうですか。でもね、なつさんね、勘違いしちゃいけませんよ。僕の発音が通じなかったんじゃないです。はい、あれは、ね、あれは僕の本気の発音ではないですから。
ああ。
僕はもう、フランス語ネイティブですからね、もう。
なるほど。
本気の発音したらもう、すごいことになりますから。
はい。
じゃあ、何ですか?じゃあ、旦那さんに。
はい。
聞かせてみて。じゃあ、僕、ちゃんと発音しますからね。
はい。
10と10で20と10で30。さあ、ね、今何て言ったか旦那さんに聞いてみてください。
10と10で20と10で30。
さあ、じゃあですね、この後、さあ、この後ですね、オーディオブック限定版の方では、他の髪型、あとね、有名人のね、はい、あの髪型とかね。
うん。
そういうお話もしてみたいですね。実はリーゼントってややこしいんですよとかね。
え?
あとね、もう一個ね。
はい。
映画の話をしたい。
映画?
ちょっと映画の話をしたい。早くこれ見に行った方がいいよっていう話をしたい。
おお。
と思っておりますんで、ご興味ある方はぜひとも、オーディオブック限定版の方までお付き合いください。
はい。
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
は映画の話だ。
はい。
下平さん、ボッチザロック。
はい。
劇場総集編前編 RE。
はい。
ボッチザロックは下平さん見てました。
はい、見てました。
テレビシリーズは2022年ですね。はい、2022年の秋になりますかね。10月ぐらいから放映になって、はい、僕も見てまして面白かったですね。
はい。
あれね、今をときめくと言いますか。早々のフリーレンの斉藤圭一郎監督のデビュー作なんですね。監督デビュー作。早々のフリーレンなんて監督2作目ですからね。
わ、
すごいですよ。
すごいですね。
あの方はね、原作を読むね、読解力がすごい。解像度が高いと言いますか。
はいはい。
だからね、今劇場でボッチザロック総集編っていうのやってまして、テレビシリーズをね、はい、まとめたもんなんですよ。
うんうん。
で、前編後編で今やってるのが前編、後編がね、8月9日からやるのかな。
はい。
でね、前編僕もね、初日に見に行ってきたんですが、
はい、
初日の興行収入ね、7000万円ですって。
おお。
で、週末金土日ってやって、
はい、
1億8000万円。
おお。
これはね、総集編としては週末興行ランキングで1位だそうです。
うん。
まあまあまあ、全くわかんないよって方のために言っておきますと、コミュ障でね、
はい、
人と喋るのが苦手とか、人と目を合わせることもできないっていう女の子がいまして、うんうん、後藤ひとりちゃんっていうのがね、うん、で、この子が、まあ全く友達もいないので、家でね、うん、中学1年生の時にお父さんからギターを借りて、ギターの練習を始めるんですよ。
うんうん、
で、友達が全然できず、でも、バンド組みたい、文化祭出たいって思って、毎日6時間練習して、中学3年間終わっちゃうんですね。
うん。
あのバンド組めなかった、文化祭とか、はいはい、
うんうん、
そもそも友達一人もできなかった3年間とかって、
はいはい、
でも毎日6時間練習したのでギターはね、はい、むちゃむちゃ上手くなっちゃって、
うんうん、
で YouTube みたいな、ね、動画サイトに自分の、まあ、顔は映してないんですがギターヒーローっていう名前で動画を上げて、はい、結構な、ね、人気者になってはいるんですよ、話題には、
うんうんうん、
でも実際には人前でギター弾いたこともないし、
はい、
誰かと合わせることもできないし友達いないし、うん、そもそもねとで高校に入ったらバンドやるんだで、バンドやって人気者になって高校中退するんだって思ってるんだけど、はい、なかなかうまいこといかず、やっぱり友達できずで、まあ、ひょんなことをきっかけにして、バンドを組むことになり、
はい、
でちょっとつちょっとつちょっとつもちちゃんひとりちゃんが成長し、
はい、
バンドもちょっとつ前進してと、
うん、
でね、腹をくくった時のね、覚醒した時のね、ひとりちゃんのかっこよさですよ。
はい、
ライブハウスに出るのにオーディションがあって練習してきたんだけど、はい、みんな緊張したりして、はいはい、うまいことできてなくって、
うんうん、
あ、そうするともうライブハウスにも出ることできなくってバンド終わっちゃう、でもこのままバンド終わるのは嫌だって言って腹くくるんですよね、うん、
はい、
その時のね、かっこよさとかねっていうのは、うんうん、劇場だとねさらに引き立つ。
あー、なるほど、
音響違うから、
うん、
っていうのがありますんでね、劇場でね、うん、見た方がいいですよ、これやってる間に。でね、まあさっきもね斉藤圭一郎監督のお話しましたが、まあね、
うん、
すごく細かいの演出が、まあどうしようかなっていう人はね、一回どっかでね配信とかでテレビの第1話だけでもね見たらすごさわかります、もう、
うん、
家でね、うだうだしてるぼっちちゃん、ひとりちゃんね、ぼっちちゃんじゃない、あだ名なんですよ、ぼっちちゃんがソファーに横になってねテレビ見てるんですね、
はい、うんうん、
でテーブルの上にある、ローテーブルの上にある、リモコンを取ろうとするんですよ、
はいはい、
そん時のね動きの自然さったらないですよ。
お
ー、上半身をちょっと起こして、
うん、
バランス取りながら右手伸ばしてリモコン取ってまた寝っ転がるっていう、
うんうんうん、
普通そういう動かし方しないんですね、もともと座らしちゃっとくとか、はい
は
い、
ええ、
もうパッとシーン切り替えてリモコン持たしちゃっとくとか、
うんうん、
でもね重心を動かしてとかってねやるんですよ。あとね、うん、これもう見た人はね多分聞きながら泣いちゃうかもしれない、僕泣きそうだもん。下田さん覚えてますかね、北ちゃん、
はい、北ちゃん、
北でおなじみの北ちゃん、
はい、北ちゃん
あの北ちゃんって女の子いましてね、
はい、
この子がまあまあいろいろありまして、
はい、
ぼっちちゃんのいるバンドには入れないのって言って、うんうん、ライブハウスからね帰ろうとするシーンがあるんですよ、
はい、
出て行こうとするシーンが、ごめんねって言って、うんうん、その時ね北ちゃんをぼっちちゃんが勇気出して引き止めるんですが、
はい、
でもぼっちちゃんコミュ障でしょ、
ええ、
だからね待って北さんとかって言えないんです、
うん、
動き出す前にねあーって言いながら顔がねわずかに左右にプルプルって震えるんですよ、
うんうんうん、
だからノーっていう意思表示としてあダメダメっていうのが言葉よりも先に体に出ちゃってるんですね、
うんうんうん、
顔がね一瞬左右にプルッと震えてあっあっって言いながら走り出していくんですよ、
うんうんうん、
とかっていうね演出なんかがうまくてね、
はいはいはい、
当然あの原作は漫画4コマ漫画なので、
はい、
うん、多分そこまで書いてないと思うんですよね。
そうですね、
でもそれをね監督が読み取ってこの子はコミュ障なんだからこういう動き方をして言葉よりも先に、うん、感情が体に出るはずだからって言って顔をプルプルってやってくから、うんうん、あっって言って走り出すんですよ。
はい、
あとはね声優さんもやっぱすごいですね、あの青山佳乃さん、うん、
はい、
本格的なこう主役はこれが初めてなんじゃないかな、
うん、
あのぼっちちゃんがねひょんな、またひょんなことからね、
はい、
金沢八景っていう横浜のところで、
はい、
あの路上ライブをやることになるんですよ、
うんうん、
でその時にね怖くてね目つぶっちゃってるんです、お客さんのを見られなくて、うんうん、
はい、
で横で弾いているベースの女の子、まあまあ、バンドの子ではないんですが、あのひろゆきくりさんっていうね、ね主ランの人ですね主ランの方がですね声やってるのは千本木さやかさんっていうマルシルですからね、声ダンジョン飯のマルシルですよ、
はいはい、
汚いフリーレンでおなじみの汚いからないよマルシルマルシルまともな子だよあの子周りにいる人間がおかしいからねあれで、そのマルシルの声もやってる千本木さやかさん、
はい、
でこの方がやっている声を当てているこの方がやっているひろいきくりっていう女の子がいまして、まあ、主語なんですね、うん、主語というか、まあ、主乱なんですね、
うんうん、
でこの子が一緒にやろうって言ってベースを弾いて、でその横でぼっちちゃんがギター弾いてるんですが、ぼっちちゃんはもう怖くてね目開けられないんです、う
ん、はいはい、
その時にね音聞いてるだけで、あ、この人本当にうまい、音聞いてるだけで楽しんで演奏してるのがわかる、でそれに引き換え私はもう怖くて目開けることもできない、お客さんに笑われてないかなっていう風にって心の中では思うんですよ、
うん、
この時ねよく聞いて、聞く機会があったら、
はい、
ほんのちょっとだけね声が震えてんの、
へえ。
微妙なビブラートかけて喋ってるんですよ、
へえ。
それに引き換え私はお客さんに笑われてないかな、こんなね僕今やったみたいにプルプル震えてませんよ、微妙にお客さんに笑われてないかなって言って声がね、はい、震えてんの、
うわ、
これはすごいですよ、
うん、
今セリフ回しなんかもすごい上手いですしね、
はい、
ね、にじかちゃんっていうドラマの女の子がいまして、鈴代さゆみさんっていう方がやってらっしゃるんですが、
うんうんうん、
このつ僕ねこの鈴代さんの演技が上手いからぼっちザロックねこんな面白いんじゃないかなとも思ってる、
うん、
ツッコミ役なんですよ、
はい、
でライブやるのにはお金がかかりますよね、チケットノルマとかもあって、
うんうん、はい、
でぼっちちゃんはチケットノルマを払うためにバイトをするのが嫌だと、うん、社会が怖いって言ってましたから、
うん、
バイト絶対したくない、怖い、社会が怖いって言ってましたからだからお母さんが私の結婚資金として貯めてたお金があるんでって言って豚の貯金箱を差し出すんですよ、
はい、
そうすると他の子はありがとう、ありがたく使わせていただくって手を伸ばすんですが、
うんうん、
それにねにじかちゃんがねいただかない、いただかないって言って手引っ張くんですね、
へ、
あん時のねタイミングといいね、言い方といいね、
はいはいはい、
素晴らしいんですよ、
お、
何回見ても笑っちゃうもんお母さんが私の結婚資金にって言って貯めてくれてたお金があるんで、ありがとう、大切に使わせて、いただかない、いただかないって、ね、あとね PA さんという人が出てくるんですが、ライブハウスの、
うんうん、
声優さん小岩小鳥さんっていうのは、この人ねガチの人です、
お、
オーディオマニアの人、
あ、
本当にガチ、どれぐらいガチかっていうと論文書いてる、
わ
ね、いわゆるボーカロイドってあるじゃないですか、
はいはい、
ボーカロイドをこう作るのにいくつも音を含まなくちゃいけませんよね、
はいはいはい、
それについての、ね、論文書いてるぐらい、PA さん、ガチ PA さん
あ、
なんていうねのがありますんで、
はいは
い、まあ、まあまあぜひ映画見ていただいて思っておりますんで、はい、その感想もお寄せいただければ、もう、
はい、
ネタバレ全開でやりたいもん、
そうですね、
こん時のこれってねっていう、
はいはいはい
こん時のこれはこん時のこれでこうでっていうのをぜひ見てください、
はいはい、
あとねもう一個だけ話していい？
はい。